エンタメ戦士ストクリーサンデー。改めましてこんばんは、若城八千代です。今日は一人なのでラジオドラマもちょっと一人芝居とかやってみようかなって思ったんですけれども、まあやっぱり宍戸くんがいた方が掛け合いのお芝居の方が楽しいんじゃないかなと思いまして、今日は雑談といいますかフリートークをさせていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。とはいうもののですよ私そんなにフリートークが得意な方ではないので、何かお話のテーマを決めていきたいなと思います。本日、6月14日何の日なんだろうと思ってねちょっと調べたんですけどもね、パッと見なんか献血の日らしくて、あ、そうなんだっていうふうに思いましたが、リスナーの皆様は献血の経験はございますでしょうか。若城はですね献血一回もしたことがございません。というか、多分できないんじゃないかなと思います。結構ね貧血気味でございまして、血液検査結構引っかかる系の人間でございまして、なんだろう、血が少ないっていうかね、血が薄いんですよね。でそれでいて不整脈があって、いつも血が足りない、血が足りないってなっておりますね。なのでちょっと献血の経験はないんだけど、仲のいい友達がよく献血に行くっていう話を聞いて、なんでもなんか漫画とか読んだりとかお菓子がもらえるっていうじゃないかっていうのを聞いて、何それ、どうしてドリンク剤とかお菓子とかあるんだよって、まあ、場所によるかもしれないんだけどねみたいなことを言ってて、そうなんだ、結構ね血を抜かれるからこう栄養を補給しなきゃいけないからっていうのでね、チョコレートとかお菓子、あとは栄養ドリンクとか飲めて、で安静にしなきゃいけないから漫画があったりとかっていうのを聞いて、何それ、ちょっと未知なんだけど、逆にねそういう風に協力してくれている方がいるからこそ血が足りない私のような、もしくはねいろんな方々が助かっているんだなっていう風に思いました。とあと気になったのは6月の14日が手羽先の日なんですって。いいですよね。なんで手羽先の日なのかっていうのは、手羽先の山ちゃんっていうが関係しているらしくて、オープンした日なのかな、わからないんだけど、手羽先美味しくないですか。美味しいなと思って、お家で作ったりはさすがにしないですけど、やっぱ居酒屋とか行ったらね甘辛く味付けしたものを好んで食べたりします。やっぱねなんかね私思ったんだけど、お肉で何が一番好きよっていう話になった時に、ちょっと前まではいや牛肉っしょ、絶対ビーフっしょって思ってたんだけど、いやいや鶏肉も豚肉も負けてないぜっていう風にね思いました。っていうのも子供の頃の話になるんですけど、私ね揚げ物があんまり得意じゃなかったんですよね。ではなかったかなっていう印象があって、大衆演劇って毎日お芝居が昼夜あって、で1ヶ月ごとに公演地が変わるわけですよ。それは劇場だったり健康ランドだったりホテルだったり違うんですよね。で劇場は自炊なんで作って、劇団で作るっていう形、私はその時からお料理はちょっとお料理はしないよしないじゃよっていうか、まあ苦手な方だったんで作って食べる方だったんですけど、それでも忙しいから とまともに食べてなかったなっていうのがあって、まあ例えばですよ、このホテルとか健康ランドとかの料理って一人解席みたいなものが普通に出てきたりするわけですよ。でそれを聞くとみんな、えいいじゃん豪華じゃんって思うでしょ。飽きるんですね。一人ちっちゃいすき焼きセットみたいな、あのほら水色のさ、この固形燃料を入れてこうカチッてこう火つけてっていうあのパターン、あーまたこれかってなったり、そんなねちょっと贅沢なこと言えませんよ本当は。あとお刺身とか。でも私は それよりもなんかこうなんていうの、家庭料理の方がテンションが上がった。しかもうちおばあちゃんもお母さんもお父さん、特にお父さんかが料理がうまかったから、うん、なんでそうやっぱ身内の手料理食べる方がテンションが上がったなっていうのが、そんな中でもう忙しい中あのご飯を食べる暇がないのでとんかつとかね冷えてるんですよね冷めてるの、冷めてもカッチカチになってるとんかつだから、まあもう嫌だなって思ったりとか。でもそう、でもあれだな、後半の方になったらお父さんがそれをまた温め直してカツ丼にしてくれたりとか、美味しかったなっていう印象がありますけど、うん、だからあんまりねその大衆演劇時代は食に対してこだわりがなくて、何でもいいよみたいな感じの、おかず何でもいいよ、立ったまんまこうご飯にこう水じゃないけどお茶、冷たいお茶バーってぶっかけてザラザラって食べて、はい次次っていう感じの、めちゃくちゃ忙しい慌ただしい生活を送っていたので、さあ今日は何食べようかな、あこれ美味しいみたいな感じの、そういうのが全然なかった。だから大好物何って言われたらもうずっとお父さんのお好み焼きって言ってたなぐらい、まあとにかくまあ油物っていうんですかが苦手なのよ、苦手なんですよ私ね。そんな私なんですけど、昨今はですねお気に入りのとんかつ屋さんができたりですねとんかつってこんなに美味しいんだって感動しちゃいましたよ。とんかつって塩で食べるんだみたいなだから余裕ができたんですよね。まあ、もちろん今も忙しいんですよ、仕事量としてはそんな変わらないんだけど、ただなんだろうな、自分で決めれるっていうのが多いかもしれない。あ今日は徹夜して頑張るぞってやるのも自分だし、あちょっとこの日はもう私は休むの、休むからね絶対にもうゴロゴロしてますよっていう日もあるし、いや今月この日に遊ぶって決めてるからちょっと頑張って仕事してっていう風に、うん、大人になったからなのかどうかわからないけど、明らかに生活のリズムが変わって、うん、何が変わったかわかりますか皆さん。2つ変わったものがあります。それはですね1つは私の性格です私の性格がめちゃくちゃ変わりました、どっちかと言ったら私あの、まあ、ヘラヘラしているとてもポジティブなようなんですけれども、当時の私はですねひねくれてましてねプライドが高くてひねくれてて、うん、本当に嫌なやつだったなと振り返れば思います。プライドが高くて、うん、何でしょう、自分に対してめちゃくちゃ自信があるくせにコンプレックスの塊みたいな、こうあれって、ね、表裏一体なんですよね、コンプレックスとプライドっていうのは。だってこの私がみたいな、この天下の若城様がみたいな感じぐらいの、もう やばいいけすかないでしょいけすかない感じでしょ、そんな感じなのに、でもどうせ私なんてダメだ、もう私はダメだ、もう私はもうダメだみたいな感じの、どっちみたいな、もう自分を高みに上げてるから落ちた時の何衝撃がすごいのだから 本当に嫌なやつだったんですよね。であんまりご飯食べなくて細かったそれがどうですか今はね、超ポジティブ大王で、その頃から比べたら結構丸くもなりましたよ体も心もねってでも今の方がいいなって自分は思いますね、生きていて。うん、だって私今いろんな活動したりとかしてますけど、なんだろう、世の中の人が自分のことを大好きだと思って生きていくと、これほど楽しいことはない。自分がお芝居したり喋ったり何かを書いたり何か表現をするたびに、相手が自分のことを好きだと思うと、なんかね、そう思うと人間関係うまくいくんですよね。だし相手の話もよく聞くようになるし、うん、ひねくれないで済む。まあそれもね、やっぱりなんだろうな、大衆演劇のその毎日忙しいパタパタっていう性格も生活もあるのかもしれないんだけど、辞めてから、まあ、いろんなね声優の仕事をしたりラジオやったりとか、お芝居、大衆演劇じゃないお芝居とかね、演出したりとか、いろんな配信活動したりとか、いろんなことをしていく上でですよ、そのなんていうのかな、あの私の中で、その心の余裕っていうのは培われるものかと思ったけど、そのなかなかね、その呪いと言いますか、こう習慣って変わらないんですよね。ずっとそうやって生きてきてると、何かのきっかけで変われるって思う。なんか、うん、人はいつだって変われます。変わりたいって思えば変われるんだって、そういう思いを込めたのが昨年の劇団すごろくさんの40周年記念に書かせていただいた大江戸すごろく長屋ですね。変わりたいって思えば変われる、もう全然遅くなんかない、いつだって変われるっていう風に思います。うん、だから不思議なもので、なんか子供の頃とか若い頃に何度も何度も見てたお話だったり映画だったり、それこそお芝居のストーリーだったり、普通にまあスルーして見てた、読んでた気がするんだけど、今になってすごくグッとくる。それはその時には見えてなかったものが見えてきたからなんだなって思うし、うん、見ないふりはしなくていいと思うし、見えてていいんだけど、見えてても平気になった、嫌なところがっていうのが成長なんだなと思いました。私はまだまだ成長します、うん、っていうのをね、胸を張って言えるなって。何の話してましたっけ、じゃあれ肉は何の肉が好きかっていう話をしてたんだよ今で豚肉もうまいよって、美味しいとんかつがあってねっていう話をしたかったのに、なんでそんな生い立ちの話をしているんだ私はまあいいや、まあいいや、はい、そんな感じでね、ラジオももう10年以上やってますけど、はい、相方のししどくんはね、仕事上でもいいパートナーですし、プライベートでもね大事な旦那さんです。まあ結構自分たちで言うのもなんだけど、とても仲がいいと思うし、お互いがお互いを尊重し合ってて、あとは楽しい。うん、不思議とね、趣味が合うとか楽しいっていうのはもちろん大事なんですけど、友達もそうだし、ビジネスパートナーもそうだな、嫌だなとか、これちょっと許せないなっていうところが同じ人の方が長続きします。だって、あ、これ好き、私も好き、わーっていうよりも、 私これちょっと許せないんだよね、これ無理なんだよねっていうのが、あ本当私平気だけどってなると結構きつくないですか。なんか、こういうことする人やばいよねねの方がダメなんだよね、私こういうの苦手なんだよね、なんかこういうこと言えちゃうんだとか、こういうことする人嫌だなとか、なんかそういうところのなんだろうな、すり合わせというか、それはすり合わすんじゃなくて本能的なものだから、嫌なことっていうのはそれが同じ人ってなかなか見つからないのね。怖いもの、逆にめちゃくちゃ仲がいいと思ってる人で、私これ嫌なんだけどさどう、あなたはそこまででもなかったんですねってなった時に、あそうか、そうかって思っちゃって、え待って、じゃあ私が少数派なのかなみたいないうところとか、ありますよね、そういうのって。だから好きなものもこれ好きも楽しいし、嫌なものもこれ嫌だもあるんだけど、何にせよ作らなくていいのは楽、そのままでいられるのが楽。そう考えると私は今このラジオで喋っている時も、普通に音響監督で現場にいる時も、家にいる時も、実家に帰っている時も、配信している時もこのままかもしれない。舞台の稽古してる時も、稽古してる時違うけど、この感じかもしれない。あーそうか、なんか作ろわなくていいっていうのはとても楽なんだなと。がしかしですよ、聞いてください。これね、何をこんなにベラベラベラベラ喋っているのかと言いますとですね、私はここに宣言します。リスナーさんがきっと承認になってくれる、若白八千代をダイエットします。本当です、間違いなくダイエットします。ひとまずね、今6月なんで2ヶ月でどのぐらい落とせるかっていうところをね、見せてやろうかなと思います。やっぱ痩せたら痩せたでね、体も軽くなるし、あとは可愛い服も、別に可愛い服を着たいわけじゃないですよ、こうおしゃれもいっぱいできるじゃんっていうことを言いたいわけですよ。いいと思いませんか、なかなかいいんじゃないですかこれ。まあね、食べることが好きだからね、ちょっとねいっぱい食べちゃうから運動もしなきゃいけないのも分かってんだけどね、いやー運動嫌いでねだからちょっと大衆演劇時代と同じ行動をすると痩せれるのかなって一瞬思っちゃったのね。朝起きて化粧前の水変えて、今日のお昼のなんかいろいろこれしてあれしてあれしてこれしてってやりつつでお芝居やって、なんだあとはやった、あとはお芝居やったら舞踊賞出て、でその合間合間に着物畳んでさ、片付けてさ、で中間に稽古したりとかしてやるわけでしょ。それ毎日やってたんだ、そりゃ痩せるよね。そうだよ、舞台立ってないか、立ってなくて美味しいもんばが食べてるから太っちゃったんだよ。これはね、ちょっと自分で自分に喝を入れなきゃいけませんよ。そう、さすがに。なのでもしよかったらリスナーの皆様、あのこういうダイエットおすすめだよみたいなことがあれば教えてくれると嬉しいですよろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでもうずっとおしゃべりばっかりでつまんないかなと思ったんですけどね。そうですな、何の話をしようかな、へへへ。ですね、実はストーンクリケット、私や、シドくんと、よく似た声の VTuber が、今活動しているらしいですよはい、4人組の VTuber グループが、YouTube の方で活動をしています。ゲーム配信したり雑談配信したりね、時には動画で、 読み合わせみたいな感じだけど、お芝居もしたりするんじゃないかしら。そういった活動もぜひぜひお楽しみに来ていただけたらなと思います。あとまだ情報解禁ではございませんが、今年の秋ももしかしたらお知らせできることがあるかもしれません。本当今日はよろしくお願いいたします。はい、それではですね、一旦ちょっと違うコーナー行きたいと思います。何のコーナーだこれ。フリートーク、若城野鳥のフリートークのコーナーでした。なんなんランキング。はい、こちらのコーナーは、様々なもののランキングをご紹介してコメントしていくというコーナーでございます。さて今回のテーマはアイス。巷で人気の、アイスベスト10位、発表していきたいと思います。それでは第10位、森永乳業ピノ。いいですね、ピノ美味しいよ。ピノ美味しい、あの星ピノとかにあるとちょっとラッキーって感じがしていいですね。私好きです。はい、それでは第9位、明治エッセルスーパーカップ超バニラ。これも強いね、これも強い。シシドくんはねこれ好きなんですよ。なんかこうあれじゃない、こう炭酸飲料、あのソーダとかメロンソーダとかに入れるとねいいですよね。ほんと超バニラって感じがして美味しいですよ。はい、それでは第8位、森永製菓パリパリバーバニラ。あーこれね、あれですよ、棒に刺さったバニラにパリパリしたチョコレートが、このなんだろう、ゼブラみたいな感じの柄になってるやつ。パッと見あのほらジョジョのゴブのブチャラティみたいな服装のわかるかな。美味しいですよねこれ、パリパリしてて、うん好き、美味しいかもしれない。箱で買いますね、私も好きです。第7位、ロッテクーリッシュバニラ。そうなの。ほらなんかウィダインゼリーみたいな感じのこう形で、なんかバニラだけど飲むやつ。あでも確かに片手で簡単に飲めるって感じがしていいかもしれない。ちょっと固めのバニラシェイクみたいな感じなのかな。美味しいですよね。さあ続いて第6位、森永製菓チョコモナカジャンボ。あーこれ好き、美味しいですよね。このモナカの部分もパリパリしてて、中がチョコレートがねこう硬いんですよね、パキンパキンしてて。やっぱねチョコレートとアイスの組み合わせ好きだな、美味しい。あと森永製菓さん強いですね。はい、続いていきましょう。第5位、ロッテ雪見大福。そうなんだ、こんな上なんだ。いや結構昔からあるじゃないですか雪見大福って。あんまりね私ね雪見大福を選ばなかった人なのででもたまに食べると美味しいなって思った。ただどっちかっていうと、ノーマルよりもチョコレート味とかの方が私は好きかもしれない。あでも少し前にわかるかな、ライスペーパーってあったじゃないですか。ちょっと水にふやかしたらこの春雨、生春巻きの皮みたいになるやつ、あれをふやかしてバニラアイス包んで食べれたらめちゃくちゃ美味しくって、あこれ実質雪見大福じゃねみたいな感じになりました。確かに美味しいよね、わかる。さあそれでは続いて第4位、森永乳業パルムチョコレート。パールムさん、パールムさん、やっぱあんたっすよ、あんたやっぱパールムっすよ。もうね私ねパールム大好きすぎてね、あのシシドくん私のことパル姉さんって呼ぶぐらいぐらいパールム大好き。なんだろう、チョコレートのさ滑らかさがいいんだよねこれ。パールムはうまい。あの変わり種っていうか期間限定系のも美味しいんですけど、やっぱりノーマルがいい。ノーマルのチョコレートのパルムが美味しい。 いちごのとかなんかこうでベリー系も美味しかったし、ミルクティーも美味しかった記憶はあるんだけど、美味しいな、いいな、うん、好きですね。第3位、グリコパピコチョココーヒー。あー、パピコね、パピコ、パピコも買わないな、でももらって食べたら美味しいなって思う。なんだろう、パピコってさ、パピコあげてた、パピコもらってたって感じがするんですよね。美味しいですよねこれ。そう、コーヒーの味がして美味しかった、パキってするやつ。そう、パピコが第3位ですよ。それでは第2位、森永製菓板チョコアイス。納得。いや、板チョコアイスめちゃくちゃ好きだからわかるだよねっていう、うん、板チョコアイスを考えた人本当に天才だと思う。だってチョコとアイスのいいところがもうね、最高ですよ。そして第1位、森永乳業ピノ。あれ、あれ待って、順位にピノ入ってなかったっけ。あ、違うんだ、順位に入ってたのはアソートのあのたくさん入ってる箱のやつで、1位があのね、100円ぐらい食べれるやつ。すごっ、ピノ10位と1位にピノ入ってるよ。いいですね、やっぱチョコレート強いね。うん、美味しい、やっぱいいですな。ちなみに私はアイスは今の中だったら、まあ板チョコアイスもピノもパルムも好きなんですけれども、チョコミントも好きです。チョコミントでございます。あとはシャトレーゼのね、バッキーバッキーチョコバッキーも美味しいなと思っております。皆さん夏バテ気をつけてください。アイス食べてね、頭冷やして体も冷やして、熱をこもらせないように、熱中症本当気をつけてくださいね。はい、あなたの好きな推しアイスは何位だったでしょうか。よかったら感想もお待ちしております。以上、ランランランキングのコーナーでした。バイバイ。いよいよお別れの時刻となってまいりました。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。こちらの番組の感想、またお便り、こんな感じのことしてほしいよとかね、あとはCM してねとか、何でもかんでもお便りは、私若城八千代の、X にて受けたまわっております。よろしくお願いいたします。はい、次回はね、次回はきっとシシドくんと二人で頑張りたいと思います。今回は私一人で、ね、申し訳ありませんでした。さて、次回は6月のじゃじゃじゃん28日でございます。ね、どんな日になるんでしょうか、楽しみですね。それでは皆さん、今日はこの辺で、お相手は若城八千代がお送りいたしました。バイバーイ。